こんにちは、長岡のプログラミングチャンネルです。今日は、JAL のマイルを、どのように貯めるのが、一番効率がいいのかという話をちょっとしたいと思います。これは人の、生活スタイル、どういったことにお金使うのかにもよると思うんですけども、あくまでその飛行機をたまに乗って、主に、オカマイラーといいますか、生活で貯めるというスタイルの場合について話したいと思います。で、結論としては、JAL カードのJAL カードスイカのクラブ A ゴールドカードが一番いいのではないかと思っています。で、こちらの年会費、本会員が2万900円かかってしまうんですけども、その年会費を払うメリットはあるのではないかなと思います。で、こちらがですね、そもそもまず JAL のマイルの仕組みがどういうふうになっているのかっていうところなんですけども、こちら私としても非常に分かりにくいなと思ってます。そこの話をまず説明したいと思います。まずその会員の組織として大きく2つありまして、 JMB JAL マイレージバンクと JGC JAL グローバルクラブというのがあります。で、この JMB JAL マイレージバンクというのは、誰でもすぐアカウント登録するだけで入れる、マイルの貯める、会員アカウントですね。で、ここでマイルを貯めていくと。で、マイル以外にもいくつかポイントがあるんですが、それは後で説明していきます。で、次にこの JGC、JAL グローバルクラブというのが、この JMB である一定の条件を達成すると、入れる組織になります。で、ここに入ると、例えば空港の、桜ラウンジのようなラウンジが使えたり、あとマイルが、消えなくなる、永久に有効になるというような、条件があったりして、そういった特典がもらえるようになりますと。なんで、その JGC、JAL グローバルクラブに入るための、修行をするというようなブログがたくさん見られるわけですね。で、組織について言うと、この JMB と JGC、JAL マイレージバンクと JAL グローバルクラブの2つがあります。で、次にポイントが、たくさん、ポイントの種類も大きく分けて4つありますと。で、1つがまずマイル。で、これは普通に飛行機に乗った時にもらえるものと、あとショッピングなどでもらえるもので貯められるマイルですね。で、航空券に交換したりできると。で、次にもう一つ eJAL ポイントというものがあります。で、これは航空券購入することであったり、あとツアー購入代金に使えるポイントであると。で、次3つ目がフライオンポイントというもので、これは搭乗した時のみにもらえるポイント。で、これは JAL グループ便とワンワールドのアライアンス加盟、 JAL が入っているアライアンスワンワールドに加盟している航空会社に乗った時のみ貯まるポイントです。で、4つ目、最後のポイントがライフステータスポイントというものになります。で、こちら今回2024年の1月から JMB、JAL マイレージバンクの仕組みが大きくありまして、このライフステータスポイントというものが新設されましたと。で、これが新設されることで、その JGC、JAL グローバルクラブに入るための条件が、以前は結局一定の期間で一気に貯めて入るっていうのが必要だったんですが、大きく何年もかけて、大きな期間でじっくりと、貯められるということが可能になりました。JAL もなんでそういう方向に、その JMB、JGC を路線転換していくという方向性だと思います。で、この4つのポイントについて、今回は主に説明していくのが、マイルとライフステータスポイントというところになります。まずマイルについては、飛行機、航空券を普通に買って搭乗すると貯まるものですね。例えばハワイと、日本の往復だと、往復というか片道6000マイルかなぐらい貯まりますと。で、あとショッピングで、これも後で説明しますが、だいたい100円で1ポイント1マイルから、200円で1マイル貯まっていくというものになります。で、次ライフステータスポイントなんですけども、これが、今回大きく変わった点で、これをじっくり貯めていくと、JGC、JAL グローバルクラブに今入れると。で、これの入るためには、1500ライフステータスポイントが必要であるということなんですね。じゃあ、この1500ライフステータスポイントどれぐらいかかるのかっていうと、例えば、マイルで言うと、2000マイルごとに5ライフステータスポイントがもらえると。ということは、1500ライフステータスポイントになるために、300倍必要と。なんで2000マイルの300倍なので、60万マイル。で、60万マイルを例えばショッピングのみで 獲得しようとすると、まあ、最大でも100円で1マイルなので、60万かける100で、まあ、6000万円だということになりますと。で、まあ、実際その6000万円使う人であれば、いけますが、まあ、なかなか現実的に厳しいと思うので、ショッピングだけだと、まあ、ちょっと非現実的かなと。なので、ここに、ショッピング以外にも、その航空券、搭乗でのライフステータスポイント獲得と、まあ、あと、他にそれぞれいろいろな、ボーナス的なものがあるので、そういうのを組み合わせて獲得していく形になるのかなとは思っています。あ、では、どういうふうにその、ショッピング以外でライフステータスポイント貯めるのかっていう話になりますが、まあ、これも結局、ショッピング以外に2つあって、1つが、まあ、マイルを獲得して、まあ、飛行機の搭乗でマイルを獲得して、それによってライフステータスポイントを獲得するという方法。で、もう一つが、搭乗するという方法ですね。で、搭乗については、まあ、国内線1回で5ポイント。で、国際線は1000区間マイルごとに5ポイント。というような形になります。で、例えば、日本とホノルル、ハワイですと、まあ、先ほどすいません、6000と言いましたが、4000の間違いだったので、まあ、4000マイル。あると。なので、まあ、大体これが4区間になるのかちょっと分かりませんが、4区間とすると、まあ、20ポイント1回で貯まるということになりますね。で、まあ、そういったのを貯めて1500を目指していくというような形になるかなと思います。例えばなので5年間で1500ポイント1500ライフステータスポイント貯めようと考えると、まあ、1年で300ポイント必要ということになって、300ポイント、例えば100ポイントをマイル、ジャルカード経由のマイルで獲得すると、100ポイントなので20倍、2000マイルの20倍、4万マイルっていうことなので、まあ、400万円まずショッピングで使う必要があると。まあ、結構厳しいですね。400万円ね。で、さらに、じゃあ国内線、国際線で100ポイントずつとすると、まあ、国内線は往復で10ポイント。1搭乗5ポイントなので、まあ、行って帰ってで10ポイントなので10往復国内線で乗って、さらに、100ポイント国際線で乗ると。で、ハワイで言えば、まあ、仮にその1区間1回乗るごとに4000マイルで20ポイントとすると、まあ、往復で40ポイント、まあ、なので 2.5 往復国内で10往復プラスハワイ 2.5 往復プラスショッピング400万を5年続けて1500ポイント達成か。まあちょっと結構厳しいですね。まあこれに加えて、もう少し、ハワイ搭乗分のマイルによるライフステータスポイントも入ると思うんで、もう少しもらえるとは思うんですが、まあ結構厳しい戦いですね。まあただ、まあこのライフステータスポイントに関しては、まあ250ポイントなどの段階で、まあ中間ゴールなどもあるので、まあそういった部分もあるのかなとは思いますが、まあ1500は、結構大変ですね。まあ、ブログなどでも、まあ、JGC 入りはこの改定で難しくなったというふうに言われていたので、まあ、こう考えると確かに難しいですね。まあ、あと、さっきの、JAL カードスイカのクラブエゴールドがまあいいのではないかというのが、ショッピングのマイル換算の時に100円で1マイルになるショッピングマイルプレミアムというのがあるんですけども、まあ、これが自動でまず入っているというのがあるんです。のと、あとスイカのチャージでも、マイルが貯まるというのがあります。まあ、正確に言うとスイカチャージするときに JRE ポイントという JR のポイントになって、そこからマイルに変換できるんですけども、まあ、それがこの JAL カードスイカのクラブエゴラと有利なレートでできるので、実質 1% 換算でできるということになりますね。まあ、なんでスイカ使うことは結構、多いと思いますので、まあ、そういった意味でも有利かなと思います。という形で今回、まあ、JAL のマイルの、貯め方について、2024年1月のライフステータスポイントの改定を踏まえて、お話ししました。ありがとうございました。